皆様こんにちは。昼沼博之と申します。先ほど高橋先生からご紹介いただきましたけれども、新学生の2年生の時に、立川福音住教会の新学生としてですね、奉仕をさせていただきました。今日は講談交換というそういうことなんですけれども、私はですね、なんか自分の教会に戻ってきたかなみたいな、そういう気がしてですね、なんかこうなんとか講師という感じではなく、何かを新学生に戻ったようなですね、気がしています。というのはですね、先ほど泉姉妹が賛美リードをしているときにですね、思い出したんですね。彼女がですね、もう一回っていうこうやったでしょ。それでね、このもう一回って言われたのはコーラスでね、これもう一回サビはお願いします、それから終わりはここってね、それを私に学んだんですよ、立川の第二礼拝で。でね、本当にその時の年齢は39でしたから、もうこれは新鮮でですね、何か驚きを持ってですね、学ばさせていただいたのを覚えています。ですので、今日は講談交換で私が立川の教会を担当させていただくことを思って感謝しています。福音住教会に5年ぶりに、復活をさせていただきました。アメリカで、16年、法人選挙をさせていただいて、2017年に、日本に帰国しました。でその時に、福音住教会ではない教団からですね、お招きをいただいて、岡山の山陽キリスト教会制約教団という教団ですけれども、そちらで5年間ご奉仕をさせていただきました。そして昨年ですね、MCC のお話をいただいて、昨年就任させていただきました。それでですね、実際的に1年ちょっとが経ちまして、今高橋先生も年齢のことをおっしゃいましたけども、1年先輩なんですね。それで、まあ、ほぼ一緒なんですけれども、そのような年齢のものをですね、再びお話をいただいて、高橋先生のいろいろなご助言をいただきながらですね、今武蔵野の日本語部の牧師として働かせていただいています。本当に新学生時代から主の憐れみだなと思って、今共に南地区あるいは三教会の交わりの中に入れさせていただきました。御言葉をもう取り継ぐ前にお祈りをさせていただきます。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。主よ、どうぞ今日でなければならない、この婚姻、今でなければならない御言葉を教えてくださいますように、そして私たちが歩む日々の糧とし、また、力とさせていただきたいと願います。どうぞ、あなたがよくわかるように、イエス様のことがよくわかるように、そして聖霊様のことがよくわかるようにお助けくださいますように、語るこの者もまた聞く皆さんも共に主を賛美し、御心を悟れるものとなるように助けてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日の説教タイトルは御言葉から取りました。第三番訳の御言葉です。今あなたはあなたの父の神を知りなさい。掲げていただきました、写していただいた第28章の9節を見ますと、2017番はこのように書かれています。我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全く心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。こう訳されています。2000、 17番はこうですが、第3番訳は、今あなたはあなたの神を知りなさい。これはですね、とても私は気に入ってるんですね。というのは、本当にダビデ息子のソロモンに本当に宣言している、断定している、命令しているとでも言っていいでしょうか。この父の神を知りなさい、これが父である自分の遺言だっていう感じでしたね。ですから心に刻む、訳ではないかなとこう思っております。もちろん内容は、一緒ですけれども、本当に今日共に、この御言葉を持って、ダビデが息子にどのような遺言を、また信仰を授けたいかということを見ていきたいと思います。愛する皆さん、自分の計画と神の計画が違うときどうしますか。今日は説教ノートを出させていただきました。どうぞご参考になさっていただきたいと思います。どうでしょうか。こうであってほしいなという計画と神様が示した計画が違うとき、皆さんはどう心を合わせるんでしょうか。神様は全く分かってないなって言うでしょうか。それとも信仰を持って心を合わせるようでしょうか。多分後者であるとは思いますが、このことは本当に日常的なことであります。教会も個人も、そして私たちのこれからの歩みの中に違うことがあったとき、私たちはどう信仰的に受け止めていくんでしょうか。またお子様がいらっしゃる方であれば、どう子供たちにアドバイスをするんでしょうか。計画が頓挫したり変更になったりすると失望します。時間やお金をかけて心血を注いで計画したものならなおさらです。私は38歳で進学校に研修をさせていただきました。私の父はですね、お前が牧師になるなんてと言いました。父は言った、計画違う、俺はお前が一緒に住んで10年一緒に住んだけれども、これからも一緒に住んでくれると思っている、進学校に行くんだって言ったときにですね、父はですね、会社の転勤だと言ったんですよね。それほど、まあ、父にとってはショックだったのかもしれません。でも私は進学校に行きました。父が病気で倒れて、神様のことを信じ受け入れたときにこう言ったんですね。計画が違ったけれども、これが神様の計画だったんだねって言ったんですよね。そして息を引き取っていったんですね。私はですね、どうして違うのかということよりも、父がその違いを受け入れてイエス・キリストを信じたことのこの恵みに驚きました。そして信仰を持って父を送り、そして進学校の学びを始めることができたんですね。本当に感謝でした。さてダビデは神のために神殿建設を志しました。次、神は次のように言われました。あなたは私のために家を建ててはならない。あなたの子ソロモンが私の家と私の庭を作ると言いました。あなたは血を多く流してきたので、あなたではないって言ったん。ダビデにとってですね、 これはある意味で計画の違う話でした。ダビデだけではありません。ソロモンもそうでしょう。自分が建てるのか、あの偉大な父の後を継ぐのか、これは大きな心を合わせる出来事だったはずです。あなたではないと言われたダビデは落胆しませんでした。ダビデは神がソロモンを次期王に選ばれたことについて神を褒めたたえたんですね。そして神殿建築の計画を子供にソロモンに託しました。そして次のように励ましました。強く大きくことを成し遂げなさい。神である主、私の神があなたと共にいてくださるのだからと20節で励ましました。どういう理由であれ、計画が頓挫したなら悲しく悔しい思いを私たちは抱くでしょう。でもその思いを持っていく神がおられます。神が、先ほど読んだ神が心配してくださるからです。私たちは計画が違ったらどのように進んでいくのか不安です。その時その時に示されればいいですけれども、示されない、待たされることもある。そういう中で神が心配してくださるって本気で信じていきたいと思うんですね。神はその失意を穏やかに受容できるように助けてくださいます。今あなたはあなたの父の神を知りなさい。子たちや、また教会の青年たちはどのように大人の背中の何を見て学ぶのでしょうか。我が息子ソロモンは父の背中を見て育ちました。もちろんダビデにも失敗はありました。けれども二つのことを心がけてソロモン言いました。一つは、第一のポイントは神への絶対的な信頼、信仰による絶対的な信頼であります。私たちは子たちに、あるいは年を重ねた親に何を受け継がせたいでしょうか。もちろん親の場合は年齢が上ですから受け継がせるという表現は当たらないかもしれません。けれども私たちは子供であろうと親であろうと、年を重ねたものであろうと、絶対的な神を信頼する信仰を受け継がせたいと思います。特に子供たちは大人になるにつれ聖書の証言を求めるようになります。父も、私の父もそうでした。それは聖書のどこに書いてあるのか、聖書のどの御言葉に基づいているのかと確証を求めます。特に青年であれば一人暮らしを始めると周りの価値観に振り回され、それぞれの関係の人々の思う生き方を時には押し付けられる。何が真理なのか、どれが正しくてどれが悪なのか、聖書の御言葉と尺度を求めます。愛する皆さん、自分のアイデンティティをしっかりと築きたいと願う時が必ず来ます。愛する皆さん、私たちは家族にどのようにお明かししていくのでありましょうか。ダビデは王の重い責任について述べました。ソロモンの使命はイスラエル人を神の全命令に従わせ、神から委ねられた土地を守り、神殿を建てる 歴史的な大事業を監督することでした。どうでしょうか、ソロモンはその重責に恐れおののいたのではないでしょうか。年老いて天に召される日の近づいた父ダビデ、自分はそのことを見守っていく、見取っていく中で、彼は大きな大事業を受け持たせるわけであります。持たされるわけであります。我が子ソロモンに与えられた務めであり、そのために何よりも神の戒を守ることを勧めます。第9節を見ていきたいと思います。我が子ソロモンよ、あなたの父の神を知り、全く心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたに自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。はい、皆さん、信頼を得るために、信頼を得ていくために、信頼の道を歩んでいくためには、この二つ必要だ。一つは、全く心を持って神に仕えなさい。全く心とは、神と思いが一つになるということです。神と思いを一つにするということです。神が計画されている、思っていることを御言葉から悟り、それに心を合わせるということです。純粋な信仰を持ってということでしょう。申命記10章12節を説教ノートでお書きいたしました。もしよろしければご一緒に読んでいただけたらと思います。第一目のポイントの下の段にあります。申命記の10章12節です。よろしいでしょうか。イスラエルよというところから始まる言葉ですが、よろしい、3、はい、イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕え。全く心というのは、ダビデのその思いと同時に、申命記10章の12節を心に刻めということでしょう。今何をあなたに求めておられるのか。それはただ神を、主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くしてあなたの神主に仕える。今晩主が求めておられるのは、この御言葉のごとくであります。私たちはもうすでにこのことをよく理解しています。でもどうでしょうか。私たちの信仰と実際生活がリンクしているでしょうか。私たちが誰かに、家族に、子どもたちに福音を伝えていくとき、本当に全く心、主と一つになって、そのお証しをしたいと心から願います。そして第二は、喜びの気持ちです。全く心と喜びの気持ちを持って神に仕えなさい。第二は喜びの気持ちです。これは直訳を見ますと、喜びの魂ということです。単に感情の意味を超えて、 心の深いところで、私たちの良心を司る魂が喜びを持って主に仕えるということ、喜びを心に刻みながらという意味合いでしょう。なぜなら次の御言葉が続きます。主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。すべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られる。そう、見透かされているというよりは、あなたの願いの計画をよく知っているということにも置き換えられる。あなたの計画を読み取るよって。その上で神を恐れ歩むということでしょう。その中で、その歩みこそ、全く心と喜びの気持ち、喜びの魂を持って歩むとき、私たちは信頼を増すことができる、増させていただける、神様によって増させていただける、そういうことだと信じます。ダビデはソロモンが恐れているのもご存知でした。だから20節で、強く大きくことを成し遂げなさい、恐れてはならない、おののいてはならないと励ますんですね。愛する皆さん、よく自分に自信を持てと言われます。でも真の勇気は自分に対する自信ではなく、神の御臨在と力に頼ることから生まれます。練習してきたことに自信を持て、やってきたことは間違いないということで、スポーツ界でも何でもおっしゃられることでしょう。けれども事実、自分に対する自信がない、いつも失敗をして計画に心を合わせられない自分が本当に惨めであるということも経験している中で、私たちはその中でも神の御臨在と力があるということ、導きがあるということを信じて歩みたいとこう思います。ソロモンは必要な勇気を与えられたんですね。聖書はこう言います。ローマ12章11節、彼イエス・キリストに信頼する者は失望をさせられることがない。この信仰は本当に揺るがされますよね。信頼する者は、イエス・キリストに信頼する者は失望させられることがないって本当に信じているのか問われる。私の家族はですね、娘、息子、息子と3人与えられているんですけれども、娘のエミがですね、クリスチャンホームに生まれて、牧師の家に生まれて、本当に順風満帆できました。でもですね、ある時こう言ったんです。お父さん、ずっと神様がいることは分かっている、信じているし、でも自分が本当に天国に行けるかどうか分からないって言ったんです。なんで、こんな罪深い私が救われて天国に行けるなんて思えないからって言ったんです。で、娘はこう言うんですね。シカゴで言ってる時に、お父さんはいいよね、法人選挙でね、日本語で選挙してんだもんね、私は 全部英語で勉強してるのよって。全科目英語だって。授業も英語、もちろんそうですよね。アメリカの普通学校ですから。高校の時にそう言って、本当に涙を流しながら徹夜で勉強していました。その娘がですね、本当に救われていくんだろうかって悩んだ時に、あるキャンプで十字架のメッセージが語られて、親が信じているからじゃない、私は信じる、私は救われていくんだ、救われているという確信を与えられたと話してくれました。全部英語なのよって言われた時に私は何も答えられなかったけれども、これだけは言えた。主は共にいてくださって、あなたを見放さず、あなたを見捨てないって、そのことだけは言えた。だから愛する皆さん、私たちがどのような家族が、父母が、祖父祖母がどのように信じ救われていくかという、その計画を私たちは強くこのダビデの言葉、いえ聖書の言葉から信じて歩んでいきたいと思います。第2番目のポイントですけれども、ダビデがソロモンに言ったことの意味は、神の御前での恐れと謙遜でした。昔ですね、ある親子がこんな会話をしたのを覚えています。私なりに名付けた醤油事件であります。あるお父さんの子供への口癖でした。それは、しょうがねえな、まったくでした。断るごとにこの父親は息子に言っていたそうです。でもある時、そのお父さんが醤油をこぼしました。子供は何て言ったんでしょうか。しょうがねえな、まったくです。これはね、結構ありますよね。親子は似てよく言いますが、でもこの後があるんですよね。その時お父さんは、ごめんなさいって幼稚園の彼に答えたんですよね。はい、皆さん、このあり方こそ私たちが学ばなければならない姿勢なのかなというふうに思います。完璧な親はいません。しかし自分も共に神の前にへりくだる親でありたいと思います。なぜならば、御子イエス・キリストは十字架で身を低くしたではありませんか。神様は私たちに御子イエス・キリストを通して、本当に神様ご自身もへりくだって御子を送った、そして十字架にまでかけた、そして本当の救いを、いえ真の救いを私たちにくださった。あの十字架の父よで、本当に主が身を低くされました。高飛車で尊大なあり方は私たちキリスト者には似合いません。私たち大人が膝を折ってへりくだって祈りを捧げる姿に、子どもたちも家族も親も、また祖父祖母も学ぶことになる、いえ学んで同じように救われて祈るようになるのです。主はすべての心を探り、すべての思いの動機を読み取られるからである。もしあなたが神を求めるなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられる。この最後の言葉はですね、本当に心が震えます。あなたが神を離れるなら、あなたを常しえまでも退けられる。ここに私たちの恐れが生まれる、信仰が生まれる、そして主の前に 本当に自我を砕き砕かれ、そして膝を折ることができるこの畏敬の恐れが私たちの今あなたの父の神を知りなさいというその父なのですね。キリスト教のことをあれせよこれせよこれするなと目標を大切にするだけのものだと思い込んではなりません。一見そのような目標と思われる、よく考えて読むならそういう考えは違う。親子紛争、殺人、不倫や援助交際、盗み、嘘、偽り、欲望や妬み、これらのことがもう大手を振るって現代を闊歩しています。私たちはそのような流れに圧倒されながら生きてしまう。今日も午後ですね、多くの方と交わりをしたときに悩みを打ち明けてくれました。息子娘が日曜日教会に来れない、塾や部活を優先してしまう、どうしたらいいんでしょうかって。今日のメッセージを第一礼拝で聞いた方はそのように、本当に悩みを打ち明けてくれました。主よ、どうぞこのご家族が、親が、お父さんお母さんが信仰を持って歩む姿を見せられるように、そしていろいろな決断の知恵の時に神様から知恵を与えられるようにと祈らせていただきました。十戒を提示させていただき、本当に私たちの主は父と母を敬え、殺してはならない、盗んではならない、勧誘してはならない、隣のものを欲しがってはならない、そのような十戒を私たちはどのように考えてきたのでしょうか。これを提示することで恐れを覚えます。勧誘してはならない、隣の妻を欲しがってはならない。はい、皆さん、私たちはそのことを教会は主に委ねられているのではないでしょうか。確かにたくさんの課題はあります、弱さもありますけれども、互いに謙遜を身につけながら、共に励まし合いながら歩んでいきたいと思います。第1ペテロ5章5、6、先ほども読まれましたけれども、皆互いに謙遜を身につけなさい、神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。ですからあなた方は神の力強い御手の下に、御手のもとにへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。そう、へりくだる時に私たちの頭を高く上げてくださるのだとも信じます。悩んでいるものの、困っていることの、解決の得られない中にあって、主は私たちを頭を上げてくださる、信仰を持って歩めよ、御言葉を通して私を知りなさいよ。愛する皆さん、どうぞ聖書通読に励みましょう。デボーションに励みましょう。家庭礼拝を持っておられるならそれに励みましょう。本当に小さな子どもたち、また親はそのような時を本当に教えられて、時に教えられていくのではないでしょうか。最後に2つのことを お見せして終わりたいと思います。第一は20節、成し遂げよっていうだけじゃなくて、このようにソロモンはダビデに言っているんですね。20、21節、もしよろしければ写していただいてよろしいでしょうか。20節では、このような励ましをしてくださっています。20節、 それからダビデはその子ソロモンに言った。強く大しくことを成し遂げなさい。恐れてはならない。おののいてはならない。神である主、私の神があなたと共にいてくださるのだから。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てず、主の宮の奉仕に関わるすべての仕事を完成させてくださる。これから向かう恐れを持つソロモンにこのように励まし、あなたを見放さず、あなたを見捨てない神がおられる、主がおられる。私ダビデはその神を信じて歩んできた。そしてもう一点、それは多くの助けがあなたを支えるということです。21節ですね。見よ、神の宮のあらゆる奉仕のために祭司とレビ人の各組がいる。どんな仕事でもあらゆる奉仕のために知恵を持って進んでことに当たる者が皆あなたと共にいる。主長たちとすべての民はあなたの命令すべてに従う。何事も一人でするのではない。一人よがりになるな。共に奉仕をする人々がいるのだから彼らを信頼せよ。どんな仕事にもあなたと共にいる。どんな仕事にも、どんな歩みにも、どのような信仰でも。高橋先生が先ほどこれからの立川教会のことを祈られました。大事な29日の総会があるということを、お話しされました。どのようなことか分かりません、私には。しかし皆さんはこの日その決心をするのでしょうか。あるいは検討会を持つのでしょうか。どのような計画を立川教会に神様は持っておられるんでしょうか。すべてが分からないかもしれないけれども、今日共に覚えたいこと、共に祈り、そして支え合う兄弟姉妹がいるということ、そして何よりも主がおいでになるということをぜひ共に29日の日にお分かちされたらいかがでしょうか。本当に主が全く心と喜びの魂を持ってそのようなご計画を導いてくださると信じます。私たちは問題が生じると頑張って勇気を奮い起こそうとします。しかし神ご自身が信仰を新たにされる、そして新たな歩みを導いてくださる。神は私たちと共におられ、神の臨在は私たちの勇気を呼び起こします。また共にあなたの道を、信仰の道を、いろいろな願いがあるでしょう。それをつぶさに神様に委ねながら、祈りに委ねながら、御言葉によって神様のご計画を知らせさせていただきたいと願います。お祈りをしましょう。天のお父様、ありがとうございます。あなたの計画を知りたいと思います。願いをお捧げします。自分なりの計画を、準備をしますけれども、どうぞそれが御心にかなったものであるかということを悟らせてください。あなたに委ねて、また信仰継承を覚えながら、また家族の救いを、また友人知人の救いを祈らせていただけるものとしてください。主の御名によって祈ります。アーメン。